牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
ご挨拶が遅れたんですけれども、先月経済産業省の副大臣に就任されたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
副大臣に就任されてちょうど1ヶ月くらいですよね。
そうですね、はい、
お忙しい日々がね続いていらっしゃると思うんですけれど、今日はスタジオにお客様がいらっしゃらなくて、牧野さんのお話をね、
お客様
で、はい、いっぱい伺いたいと思うんですけれど、
いやいや、
よろしくお願いいたします、
はい、いやそれこそね、
はい、
民主党の、ね、代表選挙ありまして、それ私は、まあ、最初から野田さんを応援したんですね。で、野田さんとは日本新党の発足時から一緒なんですよ、はい、それで当時ね、政経塾グループと違うグループとっていうのは2つ日本新党の中にあったんだけど、その時ね、僕らは政経塾の中ではね、将来野田さんが一番伸びるんじゃないかなって話をしていたんですよ。で、僕も県会議員の経験もあったし、野田さん当時県会議員だったもんだから、非常に仲良くしてきて、それで今度、まあ、民主党でね代表選挙になった時、野田さんを応援した。それで、まあ、野田さん勝ったもんだからね、はい、で、野田さんからね、僕はまあ4期目だからね、大臣とかそういうことは多分別の役だろうと思っていたんですよ、そしたら牧野さん、一番難しいところ手伝ってくれないかって言われたもんですからね、じゃあまあ、総理にあなたに任せるから何でも言ってくださいってこう言ったらね、はい、経済産業の副大臣やってくれと、こういうことでしたね。それはまあ、その時大臣は八郎さんだったんですよ、で、八郎さんとはね、国会対策で委員長と代理というコンビがあったもんですから、あ、そのこともあったのかなと思って、じゃあ一生懸命やりますということでお受けしたんですね。そしたら、まあ、9月の5日ですね、この日に皇居で認証式やりまして、それが終わってからすぐに経済産業省本庁へ行きまして、いろんな打ち合わせが始まって、それはもう大変なことになりましたね、その時もすでにですね、APEC 行ってもらいたいという話も来まして、これは大変なことになったと思ったんですね。その後、八郎大臣の、まあ、不用意な発言等があってね、はい、辞められることになったんですね。で、後任誰になるかなと思っていたら、枝野さんになって、はい、また枝野さんとはね、日本新党の最初からの仲間で、
生
意気なことを言うとね、枝野さんがね、日本新党で衆議院選挙出たいって来た時に、私がね、面接やったんですよ。
そうですか。
だからね、枝野さんにとって私はね、は
い、先輩なんですか。
先輩。だから本当に仲いいんですよ、それでその枝野さんが経済産業大臣で来ていただいたんで、はい、それは非常に私としてはね、やりやすい、そんな今体制になりましたね、はい、
ただ経済産業省っていうと管轄がものすごく広いですよね。
すごい ねそれで、ね、僕はねどっちかというと文教畑、はい、法務畑、これらがずっと主だったんですよね、
はい、
だから国会の中では今そっちの方をずっとやってきたんだけど、ただ市会議員県会議員からね、ずっと私のまあライフワークは商店街活動とか地場産業だとか、中小企業の問題ずっとやってきたんですね。ですからそういう意味ではね、野田さんも牧野さんの今まで の経歴見ると、必ず日本の経済産業に牧野さんの視点が必要だし役に立つんでやってください、こういうことだったね。だから私もまあそういう意味で今からずっと長い間下から目線でね、日本経済見てきたんだけど、今度はまあその下から目線も大切にしながらね、世界の中の日本経済あるいは産業をどうするかっていうこともね、真剣に取り組んでやっていきたい、そう思って今いるんですよ。そしたらね、震災対策ですね、
はい、
まずその対策が一番ですね、それからその中に出てきた今度は原子力の問題ですね、はい、エネルギーの問題がありますね。それからまあずっと続いてきた景気対策、急激な円高、はい、デフレ、その中で日本の産業をどういうふうにしていくか、金融との関係もある世界を相手にして頑張っているね産業界、この産業界をどういうふうに支援をするかっていうのは日本が非常に厳しい状態だもんで、税制とかね、いろんな規制があって、日本から世界出てっちゃう、まあ、空洞化って言いますよね。
はい、
これが非常に多い。それに、日本が大変な時だもんだから、外国が日本の企業に手を突っ込んで、うちの国に来なさいっていうね、引きがすごいんですよ。 ですからそれに対するね、うん、対策だとかね、まあ中小企業対策いろいろありましてね、本当に今大変な時だな、ね、と思ってます。
経済産業省に関わる記事が出ない日はないくらいにいろんなことが出てきますし、
ないですね、
なんかね、はい、私たちも見ながら、ただ日本はどうなっちゃうんだろう、雇用問題はどうなんだろう、震災で被害を受けてらっしゃる方たちはどうなるんだろうなんて、すごく不安ばっかり募ってきちゃうんですね。まあ、そんなところなんかこう希望を、
私もね、まあ、副大臣になってね、はい、経済産業省入っていろんな情報とかね取ってやってくると、今非常に最悪な状態と言ってもいいくらい厳しい時ですよね、うん、時ですよね。ところがね、潜在的にね、日本人の力、それから日本の持っている力っていうのはね、この今の一番苦しい時をね、必ずね克服できる、うん、そういう確信今私、あるんですよ。それでそのためにはね、何が気がついたかというと、エネルギー問題にしてもね、もう10年ぐらい前からね、いつ何があってもいいようにっていうね準備をね、
はい、
日本のね各省庁やってますね。そういうのがね、今になってくると、私も副大臣になってね、毎日まあ経産省にいるわけですが、それでいろんなことをまあヒアリングしたりね、情報取ったり、世界の動き、まあ、見てるとね、うん、かなり、まあ、現実は厳しいんだけども、いろんなのことがね、10年先のことを考えながら手を打ってきたっていうことがね、うん、ここで必要だっていうのが出てきているんで、そういう意味でいくとやっていけるっていう、うん、そういう確信がありますね。
はい、そうですか。力強い言葉でね、私たちも勇気をもらった気がするんですけれど、
大丈夫だね、日本は、大丈夫、やっていけるっていう、そういう思いがあるね。それから日本の経済、まあ、いろんな企業、トップ企業もありますよね、そういう中でもね、有名な企業はね、これだけの円高で、
はい、
しかもエネルギーがね非常に不安定な時、みんなの世界へ出てっちゃおうとしてる時にね、うん、いや絶対日本で踏ん張るっていう企業が多いんですよ。
嬉しいですね、うん、そういう言葉はいただきたいですね。
いやだからね、私もね、はい、意外とね、産業界の皆さんとの会合ってね、うん、朝7時なんですよ、朝7時からやるんですよ。
早
い。そうとね、まあ、経団連、ね、それから日本商工会議所、ね、連盟、それから中小企業団体、
はい、
連合会、そういう皆さんの執行部とね、朝7時からこういろいろ意見交換、それから、まあ、業界の要望を、それからその反対にこっちからもね、いろんなお願い事なんかやり合っていくんだけども、うん、みんなね、愛国心というのがあるね、日本をね、うん、なんとかしようっていう、しかも災害があったからね、余計にね強くなってるっていう感じしますね、うん、ですからその思いはね、自分たちの置かれている立場大変で、日本の経済も大変なんだけども、だからって日本を離れてね、日本を無視してね、経済活動しても意味がないよと。僕らは日本で頑張る、それから日本のために頑張る、それで社員とか下請けを考えるとね、日本人のみんなのために頑張るんだっていうね、そういう意欲をね、僕は最近強く感じ始めたね、中小企業とかね、零細企業の立場で僕はずっとね大企業を攻めてきた、はい、だけども最近はね、大企業の皆さんがね、いや僕らが経済活動するのは日本のためだと、で社員のためだ、下請けのためだ、日本人のためだという思いがね伝わってきたね。だから日本は大丈夫ですよ。
そうですか。ね、震災被災地でも、絆っていうことがもう今年ほど言われたことはなかったと思うんですけど、
そうですね、
絆がなんかこうみんなに勇気を与えてくれて、大切なんだって、いろんなものの見方も変わってきたと思うんですよね。効率とか便利さとか利益とかっていうことばっかりが中心だった時から、ちょっと違ってきたんじゃないかなって。っていう気はしてるんですけれど、
それはもう一つね、10円安いものを買うためにもっと大切なものをね失っちゃいけないっていう思いが今出てきたね、
はい、
そこは今言ったように助け合っていくというかね、絆っていうか、日本人のそのつながりとかね、そこには伝統とか文化が、入ってくるんだけど、そういうこうなんていうかな、血の流れたものの考え方に今こう変わりつつある、
はい、
これは僕は、まあ、災害そのものはね非常にね、悲しむべき事柄なんだけども、
ね、
これを契機にして、日本人がこうもう一度立ち上がっていく。それで今、経済産業省の中で、まあ、私がよく言ってるんだけど、これを機会に一つね、 ジャパンルネッサンス、
はい、
このことが大切じゃないだろうかと言ってるんですよ、うん、
ジャパンルネッサンス、うん、はい、まあ、いい言葉です。
要するにね、
はい、
日本の企業が世界で頑張ってね、うん、営業して、まあ、利益上げてもらう、
はい、
そのお金をね外国で3万人使っちゃうんじゃなくて日本で返してね、
うん、
日本で返してもらう。それから外国の人に、大勢の人にね、さらに引き続きね、災害あったけども観光やいろんなことで日本に来てもらいたい、はい、それ観光だけじゃなくてね、医療やね文化とかいろんな面でね、日本が魅力のあるところになるようにしたいと。そのためには日本の持っているその資源、その良さをね開発する、
うんうん、
それはもうなんていうかな、木の文化でありね、お城であるとか江戸時代のデザインのあの文化だとか日本人の持っているいろんなものをね生かして、生かして日本も盛り上げていくし、世界にねいろいろアピールできる、その、うん、それをねもう一度取り戻すには、はい、ジャパンルネッサンスっていうのがいいじゃないかな、と今言ってるね、
日本人の品格っていうのにつながることなんでしょうかしらね。
あ、今度ね僕もエイペック行って感じた時ね、
はい、
日本人はすごいって言ったね、みんなあれだけの災害が起きてもね、
はい、
品格っていうかね、利他の気持ちをみんな日本人は持っているって言ったね、わがままでない、自分勝手でない、
うん、
困った時にはね自分も大変なんだけども人も大変だろうっていうね、うん、その思いでね協調性とかね利他の気持ちがねあれだけ日本人にあるとは思わなかったっていうのが世界の反応だっけね、だから日本人はそういう品格というかね精神文化っていうかそういうものがやはり高いんだなっていう実感はありました、うん、はい、
なんかこう人のことを思いやって自分も我慢する、なんか自分の今できることを本当にささやかな力だけど何とかしようっていう気持ちはありますよね、
うん、
うん、
この災害を一つの契機としてね、はい、これをね良いことに変えていこうっていうねその気持ちが非常に出てきて、まあ、結果的にはね、うん、長い歴史のスパンの中ではねいい時代になるようになるかもしれないね、
はい、まあ、暮らしを守るっていう庶民の側に立っている牧野さんなんですけれども、今一番ちょっとこう気になることというか心配なことっていうのはありますか？
僕が一番心配してるのは貧困と孤独だね、
はい、
これは僕経済産業省の、ね、副大臣として任命されてね最初に行って挨拶した時にね、うん、幹部の人に今の日本の課題は貧困と孤独だと。
貧困と孤独、う
ん、これをねこれを解消しないかんと、
はい、
だから貧困はねそれはもう経済とかね何かを発展させて、そして元気よくしてその得たものをね庶民の隅々までね行き渡るようにするっていうことと、でもお金や物があってもね人間がね幸せになってないんで、その証拠にね20年間連続3万5000人自殺してるんですよ、
それは悲しい数字ですよね、
うん、それでしかも毎年ね不明者っていうのがね、はい、8000人ぐらい出てる、これが現代の日本の実態なんですよね、
うん、
しかも山間部でもお年寄りたちが残っている、もうなんていうかな本当にこう孤独で生活してるお年寄りがね取り残されちゃったっていう感じの、う
ん、まあ、限界集落なんて言われる、ね、言葉もあって、
静岡市にもね、はい、そういう地域あるわけですよね、ところがその山間部とかね中山間地域だけじゃなくて、はい、都会の中にねお年寄りの孤独、それは若者の孤独がね蔓延してるんですよ、
うん、
だからこれはねこれは僕は政治の責任だと思うね、うん、だからそれはやはり生活もね豊かになってこなきゃいけないし、そのことによってね人間関係がねやっぱあんまりギスギスしてなくてね潤いのある社会を取り戻していくっていうのはね僕は政治の課題だと思ってるから、だから今それはもう経済産業だけじゃなくてね全てのところのねの日本の政治はね貧困と孤独を乗り越えようと、まあ、災害は別よ、はい、この震災対策をやるんだけども、でもそういうものを全部乗り越えていく時のキーワードはそこだと僕は思ってますね。
うん、
実はね、私の好きな言葉で、たくましき根には美しき花をっていう言葉があるんですよ。これはどういうことかというと、 人の見えないところでね、はい、人の知れないところで一生懸命努力をしている、そういう努力が必ずね、頑張ってる人の人生にね大きく美しい花が咲くようにっていう、そういう言葉なんですよ。それはどっちかというと応援団の心意気なんですよね、
はい、
ですから今度は僕も野田さんと一緒に、またあるいは枝野さんと一緒に政府の一角に入ってね、いろいろやるときに本当に国民っていうのはね、目に見えないところで本当にひたむきに、人に知れないところで本当に努力して頑張ってるんですよ。そういう人の思いがね、やっぱ人生の中で花が開くように、幸せなね、この世に生まれてきてよかったって思われるような、そういう政治っていうものをやっていきたいと思ってるし、はい、そういう社会ができればいいなと思っているんです。ですからそういう意味で道場とかね、ナマズとかっていう、その思いはさらに我々自身が目に見えないところで真剣に頑張ろうっていう、そういうことなんですよね。
まあ野田首相は、総理大臣は土壌内閣なんて言われてね、土壌がこう随分 PR、はい、キーワードみたいになってしまったんですけれど、こう泥臭く、本当に地面の下からこう盛り上げていっていただきたいっていう気持ちは、こう期待しますよね。牧野さんもちょっと似たタイプではないかと、ね、だからね、思うんですけれど。
野田さんとね、国会の中でね、会った時ね、すれ違った時、野田さん、俺はナマズだよって言ってんだけどさ、
土壌とナマズですか、
だからね、野田さんが土壌って言ったらね、はい、僕はナマズの気持ちでね、やっぱ泥臭くね、目に見えない汚れたとこね、
はい、
一生懸命這いつくばってでもね改革していけばと、
はい、
で多分野田さんも言わなかったんだけども、土壌の住む世界で頑張るって僕はナマズって言ったんだけど、やっぱその泥沼からね、蓮の花はね、美しい花を開くんですよ。
そうですね。
その思いがね、野田さんにもあるし、私も蓮の花のようなね、社会を作りたいなっていうのがあるんですよね。
はい。もうぜひね、その力にね、私たち期待して、お願いしますって、頭を下げたいんですけれども、よろしくお願いします。で、地元に振り返ってなんですけれど、静岡も商店街がね、かなり活気があると思うんですが、地元静岡についてはどんなふうにお考えですか？
全国で見るとね、商店街が頑張っているのはね、東京の武蔵小山とね、
はい、
静岡市と松山なんですよね、
うん、
あとはもう駅前商店街とかね、いるのはもう全国的にね、総崩れだね。
あ、
だから静岡の商店街よく踏ん張ってきたなと思うんだけども、でも裏を見るとね、県外資本がね、かなり入ってきているという、そういう厳しさがあるんですよ。ですから、ここまで頑張ってきた商店街をね、やはりどんなにね、世の中が変わっていこうと、まあ、それに対応しながらもね、対応しながらも、この静岡駿府としてのね、町衆の力をまとめてね、静岡の商店街、商業は守っていきたいなと思っています。うん、今まで以上にね。それに、静岡ね、地場産業がね大変なんですよ。木工とかね、
はい、
家具、ひな具、
ね、ね、
サンダル、そういったね、もともと静岡のリーディング産業だった業界がね大変な思いをしているんで、これはまあ日本の構造的なことによる何ていうか衰退にもあるんだけども、はい、でも地場産業の文化伝統を大切にしながら、これが産業として伸びて静岡の経済が活力あるようにね、それはもう税制とかね、融資制度とか、あるいはデザインの開拓だとか、はい、それから人材育成だとか、そういったことに本当に力を入れてね、なんとか伸ばしていきたいなっていう思いです。
はい、まあ、ぜひね、活躍いただいて、まあ、静岡だけじゃないですけれど、静岡どんどんこう盛り上がっていけるようになってほしいなって思ってるんですけれど、ぜひよろしくお願いいたします。
頑張ります。
はい、
それで僕はもう前からね言ってるように、静岡はね、東京と大阪の中間点なんだけども、
ね、
全国の中心なんですよ。全国の中心なんですよ、はい、しかも徳川家康はね、ここでサミットやったことがあるんですよ。
はい、
だから僕はもう2020年はね、静岡は世界の中心になれるようにと、うん、それはどういう意味でかというとね、別に政治的な力を持たなくてもいいんで、 文化とかね、
はい、
あのそういう意味でも、で僕はまあ人権問題やってるんでね、人権についてのね、そういうこう思想考え方、うん、そういうもののね、静岡はあの中心になれるかな、うん、またしたいなという思いなんですよ。でだから人権を中心とした世界都市、国際都市にね、はい、静岡がなってくれるといいなと思ってます。はい、
そうなれたら素晴らしいですね。
いや、みんな
ぜひね、
なれますよ。僕もね、静岡の応援団長だからね。
そうですよね。
まあ、今ね、経営さんの方へ行って、まあ、日本経済と産業のね、まあ、応援団、
はい、
枝野さんがね、応援団長なら、僕は副団長だからあれですけど、静岡は僕も応援団長でね、一生懸命こう再建再興にね、お役に立てるようになりたいなと思ってますけど、
うん、はい、もうぜひ私たちも期待していますし、応援団長を応援する側におりますので、あのよろしくお願いいたします。
今日はね、まあ、硬い話になったけどね、はい、まあ2年間ねこうして、FM ハイからね、
はい、
通じて大勢の皆さんにね、価値のあるね、
うん、
意義のある言葉をね発してもらったんで、私もそういう皆さんとね、一緒に、ね、なってさらに頑張っていきたいなと思ってますけど、はい
は
い、
もう本当に幅広い管轄で、これからますますお忙しくなるかと思いますけれども、ぜひ体に気をつけて、
はい、
これからもよろしくお願いいたします。
はい、また頑張りますから、
はい、
よろしくお願いします。